みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会内科医会の大江由紀子先生にお話をお伺いします。大江先生は西宮市で上ヶ原病院を開業されています。大江先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
番組宛てにこんなお便りいただきました。79歳の夫が昨年7月慢性リンパ性白血病と診断され、経過観察中です。しかし症状が進行しているにもかかわらず、何の治療薬も投与されません。いつ急性化するかわからず、急性になると危険とも聞きました。進行を遅らせる薬や治療法はないのでしょうか。また日常生活で気をつけることがあれば教えてください、とのことなんですが、このお便りにありました慢性リンパ性白血病、どういったものか教えてもらっていいですか。
ですね、白血病っていうだけにきっと心配されたことと思います。
そうですね。
でもそのあんまり日本にはすごく多くない病気なんですね。
そうなんですね。
だから池井理香子さんみたいな有名な急性の白血病だったら、はい、すごく有名になってすぐに命を落とすかもしれないと言って、
はい、
すぐに治療しなくちゃいけないという病気なんですけれども、この慢性のリンパ性の白血病っていうのは割とゆっくりゆっくり来る病気で、病気になったリンパ球をある程度仕事をするから、そんなに急に悪くはならない。どんどん増殖する力はあるんだけれども、他の赤血球とか白血球をそれほどまでにひどくやっつけてしまわない、はい、そんな風な病気です。
ではどのような症状が見られるか教えてもらっていいでしょうか。
はい、なかなか気づかれにくいのは、はい、まあ、血液検査をして初めて見つかる方が多いのは、そのリンパ球がすごく多くなる、白血球として多くなるんですけれども、白血球の中身を顕微鏡で見ていろんな種類に分かれるんですが、その中のリンパ球っていうのも、それも見たとこ正常のリンパ球とあまり変わらないんですね。
そうなんですね。
そういうとこの数が異常に多いから気づかれるんです。でも数が多いからって言って何の症状もない、だからその検診で見つかるとかそういうことが多いと思います。ただもう一つ、そのリンパ球っていうのは血管に流れてるだけじゃなくて、リンパ腺ってよく首のリンパ節とか脇の下とかね、そういうところにグリグリでできるとこありますよね、
はい、
ああいうところでも増えてきたりするので、そういうリンパ腺が大きくなってきたりして、なんかあるかなって気づかれる方もありますけど、痛くも痒くもないので、まあ、グリグリあるけど肩こりかなって思っていられるような方も多かったりします、うん、まあそんなんでなんかしんどいなとか、うん、なんかいつもと違って別にダイエットしてないのに痩せてきたわとか、そんなような症状があったりします、
うん、お便りでは79歳の夫というふうにあるんですけれども、やはりこの病気高齢の方に多いんですかね。
そうですね、あまり若い方ではほとんどなくて、高齢者50歳中高年以降の方が多いですね。
治療法についてなんですけれども、進行を遅らせる薬や治療法はないんでしょうかっていうふうにあったんですが、いかがでしょうか。はい、
とてもご心配だと思います、
はい、
ただまあもともとゆっくりのもので、そんなに激しい症状もないし、進行を遅らすというよりか、うん、ちゃんとその増殖力、白血病っていう病気の細胞がどんどん増えるという、そこを潰そう、そこをやっつけようというお薬はちょっとないんですね。やるとしたらとてもきついお薬になっちゃいますので、まあ、特に高齢の方で発症することが多いし、そういう強い薬をやったところでしっかり治るかどうかというエビデンスはないんです。あまり支障がなければわざわざ強い薬を使って治療をするっていうのはちょっと待ってからの方がいいのかなっていうな病気です。
でそれに加えてお便りで、あの治療薬を投与されていないというふうにあったんですけれども、どのようなことを考えられますでしょうか。
そうですね、やっぱりあの年齢とかもあるし、その治療薬の副作用とかであるので、治療薬で結構きついものはあの心臓の 合併症が起こったりすることも多いし、感染症が起こったりすることもあるので、はい、ご本人の状態を見ながら、それとその病気の進行具合ですね、リンパ節がどれぐらい早く大きくなってきてるか、はい、でリンパ球の増え方がどれぐらい早いか、
はい、
それともう一つ脾臓とか肝臓とかそういう臓器が大きくなるんですけれども、その臓器が大きくなりすぎてお腹を圧迫してご飯が食べられないんだとか、そのリンパ球ばっかり増えちゃうと赤血球が作れなくなって貧血が進んでくるとか、もっと悪くなると血小板っていう血を止める働きをするやつ、それがじわっとこう少なくなってくるとか、そうなってくるっていうのはリンパ球が腫瘍性にどんどん増えてきちゃって、正常な造血、正常な血液を潰してしまうっていうことなんですよね、正常な血液を作れなくなっちゃってる、そういう状態になっていくできそうだと思った時には治療開始します。
でお便りに急性になると危険なんでしょうかというふうにあるのですが、そちらはいかがでしょうか。
そうですね、急性になるということはなかなかないんです、それより前にそのリンパ球が腫瘍性のリンパ球だから、まあ言っても数はいっぱいあるけれども、それぞれがあんまり仕事役に立たないので、そういう意味で感染症が起こりやすくなったりするから、感染症でちょっと危なくなるってことがあったり、それから貧血とか血小板とかの場合は輸血をするようになったりするんですけれども、そういうふうなやつが急性になるとすごく早くなるかもわからない、そういうことで危険といえば危険なことはありますが、だからって言ってゆっくりにするっていう治療をするのは、そっちはそっちでまた危険な治療でもあるので、なかなか難しいところだと思いますね。
では日常生活でどのようなことを気をつけていったらいいでしょうか。
そうですね、リンパ球そのものが数は多いけれどもあんまり仕事ができてないので、いろんな感染症には弱いものだと思ってください。こんな予防しましょうねって手洗いうがいって言ってますよね、ああいうことを本当に徹底してしていただきたいなっていうことですね、それと食べるもんとかもそんなに制限はないんですけれども、生もの、誰が食べても柿だとかね、汚いところの生ものだとかね、生焼けの鳥だとかね、そういうのは誰が食べてもダメだなって思うようなものはもう必ずしっかり火を通していただきたいなっていう、そんな感じですね。
では最後に本日のまとめ、お便りをくださった方へアドバイスをよろしくお願いいたします。
そのご自分の症状とかご自分のご心配とか、そういうのを今見てくださっている先生にしっかりおっしゃって、でその先生の考え方をちゃんと聞かれたらどうかなと思います。もちろん新しい治療薬もいろいろ出ておりますので、だけどそういう治療薬がどれぐらいエビデンスがあるかといったらそれほど言われてないのでね、その治療開始する時期というのはやっぱりその先生と一緒になって考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。それまでは今までの生活の中で楽しんで普通に健康増進ということをやって楽しく生きるとか好きなことするとか、そんなのされてていいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。今日は兵庫県医師会の内科医会大江由紀子先生に慢性リンパ性白血病についてお話を伺いしました。大江先生ありがとうございました。
ありがとうございました。どうぞ大事になさってください。
みんなの健康相談、ご案内は木良菜々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。